いらっしゃい。カナダアルバータ大平原キャネディアンプレーリーから大沢まちこがお届けします。 The sun rises every day here in Canada. Yes, of course. 特にエコキャビンを建設中のアルバータ大平原ではまだ少し寒いですけど、大きな空と果てしなく広がる地平線が、ああ地球に生きているんだなということを思い知らせてくれます。そして大きな太陽、いや大きく見えるんですよ。その太陽がピンクとオレンジの朝焼けとともに昇ります。今日も生きてるなと感じる一瞬です。そんな自然に圧倒されるカナダから30年以上高校留学はしないことと発信し、それを裏付ける SOS が絶えないカナダに本当にいっぱい来るんですよ。そのままでしたってコラムに書いてあることが、そのカナダに未だに甘い考えで自分だけの思い込みで高校留学して、まあ数ヶ月来る方から卒業目的まで一緒です。そうする日本人高校生が絶えないことに、そろそろ叫びたくなってきました。もうね、もう嫌だ、もう本当に何年続けてるんだ、どうして止まらないんだと、もうやめたくなってきたんですけど、やっぱご相談には答えたいし助けてあげたいので、まだまだいろいろやってます。でもそろそろ叫びたくなってきました。そう、今日のポッドキャストは叫びます。来るなといくら言っても来るんであれば、もうじゃあ分かったよ、こうしよう、どうしても来るなら次のことだけは絶対守ってくださいと叫んでみたいと思います。この広いカナダでこんなはずじゃなかったと一人ぼっちで行き場をなくしている日本人高校生をなくすための叫びです。不憫でかわいそうで胸が痛くて涙が出てきます。そんな目に子供さんは合わしたくないと思ったら、ぜひ次の8つの忠告守ってください。1番、1年のカナダ体験留学が日本の大学入試で有利になるという呆れる思い込みをしている場合、そしてカナダ高校留学すればカナダの大学進学には有利になるなんてとんでもなく逆の思い込みをしている場合、その2つの場合は絶対高校留学はしないこと。最近書いた2つのコラムの詳細をお読みください。ポッドキャストじゃなくてコラムになってます。カナダ高校留学の驚愕の裏側が全部見えますよ。リンク貼ってますので、ぜひ。カナダ10ヶ月留学で一般や推薦よりどのくらい有利になりますか？なりません。これが1つ目。2つ目のコラムは、高校留学した方が海外大学進学に有利ですか？いいえ、不利です。ぜひ読んでください。2番目、それでもどうしても行きたいと諦める気がないなら、なぜカナダなのかよく考えることです。カナダの教育制度知ってますか？親子で詳しく調べてください。カナダ高校留学の実態 e-book にも詳細書いてますから、ぜひそれもお読みください。カナダはね、グレード9まででクリティカルシンキング基本が出来上がった生徒のみが大学進学用の高いコース履修をするのがカナダです。それがカナダの高校です。そのカナダの高校のどのレベルにあなたは入れると思ってるんですか？子供さんがどこに入れると思って留学させるんですか？クリティカルシンキングなんか日本の教育制度にはないですよ。どうやったら子供さんカナダに入り込めると思って送り出すんですか？英語力、まあトーフルで言うなら90欲しいですよ。カナダの高校で上の方のクラスに入るために。IELTS なら 7.0 はいるな。それから、私が運営している UX English という学習サイトから提供しているカナダ高校留学アセスメント。このテストを受けさせてください、子供さんに。それで 80% 以上取れるなら、優秀なカナダの高校生と同じコース履修も可能です。カナダ政府の規定基準に従ったテストで、それに従って分析してスコアをお返ししますので、ぜひ。まあ 80% 以上取れると留学自体が全く別物になります。でも悲惨な現実なんですけどね、日本からやってくる短期長期を問わず、高校留学生がこのアセスメントを受けた平均スコアは 40% 前後満たない生徒もすごい多いことを強調しておきます。そんなひどい状態でみんな来ます。カナダではグレード10からはすべて個人の能力、特性、将来の専門の希望に合わせてコース選択を行う。そのために自分でコースを選ぶんです。でも日本から来た生徒は 80% 仮に取れた人でも自分が一体誰であり何の分野を伸ばすべきかのヒントさえ持っていないケースがほとんどです。そういう日本の高校生がカナダの優秀な子に混じっても激しい流れに溺れるように沈んでいってしまいます。そういうケースを何人も見てきました。カナダのグレード9までの基本がない場合、カナダでの社会性も含めて、まあ高校留学はしないこと。あまりにも日本人高校生幼いです。こっちではもう小学校低学年ぐらいって見られてしまいます。よくそういう話聞きますよ。日本の高校生幼いねって。80% 取れない場合は日本の高校で基本を完全に学習し良い成績取ってカナダには大学から。ご利用ししてやってきてもカナダのいわゆる学力の低い生徒、いやーそれ以下のレベルとして扱われてしまいます。カナダ社会での存在感もありません。学校での存在感もありません。英語も勉強も社会性もないアジアの子がいるかなとも気づいてもらえないかも。その程度の存在で終わりますよ。3番、それでもいい、存在感なくてもいい、どうしても来たいですか？じゃあその場合はいきなりエージェントには駆け込まないこと。タブーです。絶対ダメ。エージェントにとってはあなたはカモネギです。やった、どうやって騙そうと寄ってたかってお金取られますよ。騙されました相談が一挙に増えたのがこの1年です。気をつけてください。エージェントにおんぶに抱っこの高校留学は絶対に絶対にしないこと。エージェントには個々の留学生の目的とか将来とか全く無頓着、潰れようがどうしようが知ったこっちゃないですよ。一人送っていくら儲かるかのビジネスですから、ありとあらゆる甘い話をしてとにかく送ってしまおうとします。また申し込み後はあれもこれもとどんどん払う額が大きくなることも普通です。学区選び、学校選び、エージェントがごますりしてるカナダの学区しか紹介してくれませんよ。というかできないと思います。これがあなたに合ってるとかなんとかかんとか言いますけど、要するにリベート契約をしている学区、しかも学区が指定する高校しか紹介できないのがエージェントです。地元の人にの人気があって優秀な生徒が集まる高校は学区が留学生にあまり回しませんから。よほど優秀な留学生が来ない限り吐き溜めみたいなとこ送られますよ。高校留学をエージェント探しからしなくっちゃなんていうことしか考えてない場合は絶対高校留学はしないこと。これを守らなくて結局トラブルになってひどいところに送られ SOS が来ることが非常に多くなってるんです。それに心が痛みます。絶対エージェントは信用しないこと、使わないことです。4番、実際にカナダに来てみたら想像したのとは大違いだったっていうショックも多いですよね。いろいろお問い合わせがあるときに地域と学校選びは絶対自分の目で確かめてからしてください。人の言うことを真に受けないこと。だって大切な未成年の子供を遥か遠く離れた外国であるカナダに行かせるのに親は見もせずに決めるんですか？本当ですか？うち借りるときだって見に行きますよね。住む環境、学校、先生、生徒、みんな見に来てください。自分の目で確かめること、これは絶対必須。エージェントの案内、ごまかされますからしないで。自分でアレンジして、学校にメールすればいいだけです。え？英語でできない？それは困りました。カナダは英語を話す国です。親が英語でコミュニケーションが取れないなら、未成年をカナダに送ることは絶対大タブーです。自分もその言語ができない国になぜ送るんですか？面倒見れないでしょ。困った時助けられないですよ。日本とカナダを結んで行っている特別オンライン指導のカナダクラブ、まあ、大学留学の準備を随分手伝ってます。大学生のアカデミックサポートもやってるんですが、 カナダクラブ生には地域選び、学区選び、学校選びのヘルプも行っています。その後、意中の学区に親がコンタクトを取る際には背面からサポートを行っています。私が前面に出ることはよっぽど腹が立たない限り、あのカナダ側についてね、ありません。あくまで裏方です。あくまで親が直接コンタクトを取る、その黒子としてのヘルプです。地域については BC 州、アルバータ州でしたら熟知していますので、まあ、他はおすすめじゃないですけど、特にどんな優秀な子にも決める前に必ずご相談ください。この学区に来て大失敗しました、どうしましょうという SOS もあるんですよ。なぜ来る前に、いや決める前に相談してくれなかったのかな、絶対止めたのにというところを選んでいる親子が多いことにも愕然としています。コラムにも書いてます。ここには来ないことと具体的な理由まで説明してます。そんな学区に結局やってきて、ひどいところでしたと SOS が来ても絶句しかないです。5番、それでも来る？じゃあホームステイには期待しないでください。もちろんほんのわずかの当たりもあるかもしれませんが、ほぼ外れだと考えてください。特にパンデミックに入ってからはホストの質も数も大低下、食事も満足になく、部屋も汚い、ホストが感情的は普通です。もう経済的に困ってるんです。今カナダの人大変です。お金のない人だらけです。だから感情的にもなりますよね。シャワーや洗濯するのにも小言が飛んできますよ。もったいないって。夜更かしの電気も送り迎えのガソリンもケチるカナダが現状です。光熱費、食費がひどいインフレで、あえいでいるカナダの人たちがホームステイで少しでも収入をとホストになっていることをお忘れなくね。一生トラウマが残るようなホームステイ経験をしたくないなら、高校留学はしないこと。長期の場合は親が一緒にカナダに来て子供の面倒を見ること、これが必須なのが現在の高校留学です。6番、それでもどうしてもカナダにとなぜかこだわる場合は、あ、どこの国でも一緒ですよ。私はカナダ専門なのでカナダって使ってるだけで、あ、カナダダメならオーストラリアにしようなんて考えないでください。失敗した時のために、または学区にあることないこと言いがかりをつけられて退学帰国させられた場合のために。そんなことってあるんですかと思ってますか？はい、多いです。学区の授業料返金条項を完全に理解しておくこと、払う前にね。またエージェントとの契約条項も完全に理解しておくこと、払う前に。いっぱい質問してください。1日要求するのが遅かったために返金可能な期日を逃したケースもあります。かなりずるい条項を作っている学区がほとんどですので、分かりにくい場合はご相談ください。カナダの契約の読み方をヘルプいたします。7番、それでもどうしてもとカナダに来てしまったのはいいけど、やはりうまくいかなかった場合には、エージェントと学区を訴えてください。法的手段を使ってください。子供に傷がつく、もうこの件はこりごりなんていう弱気の方が多いのに驚いています。そんなに弱腰なのによくカナダに子供さんを放り出しましたね。一生トラウマが残るのは子供です。カナダでの嫌な経験をポジティブなものとして前に進むには、親が勇気を出さないと、親が仕方ないと引いてしまうことで、子供本人はやっぱり自分に非があったかと自分を責める心理状態に陥りますよ。前に進めなくなるのは子供です。まずは弁護士を立て、エージェントに返金要求をすること、返金規定がどうあれ、そして学区にも弁護士からメールを送ること、子供が経験した内容には納得できないので返金を要求すると、ここも返金規定がどうあれやってください。その後はカナダのメディアに話を持っていくこと。カナダのメディア CBC は読者からの納得いかない経験を調査し取り上げ全国ニュースにしています。この段階でヘルプが必要な方はご相談ください。カナダ現地からって最適なアドバイスを提供いたします。8番、最後に、 過去多くの悲惨な SOS に対応してきましたが、7番とダブりますけど、勇気のある親はごく少数です。あなたには反撃する勇気がありますか？もちろん個人情報であり未成年のことですので、私から本当の情報を公開することはありません。コラムに書くのは概要だけです。表に出ていないエージェントや学区の犯罪にも近い行為も多かったです。もちろん表に出せませんので、日本には詳細までは伝わっていません。しかしね、親の弱腰には少々辟易としています。確かに自分の子供の失敗を隠したい、これは理解できますが、社会的責任はどうなりますか？自分さえ良ければいいんですか？カナダ高校留学で実際に起こっていることをこそこそと隠し続けますか？親が公開することで、今後高校留学など思いとどまる親子が随分出るはずです。自分の子供は偉い目にあったけど、他の日本の未成年をたくさん救えるはず。そんな社会的責任を放棄するほど勇気がない場合は、高校留学は絶対タブーです。真実が表に出ないことで思い上がるエージェントとカナダの受け入れ学区は、ああ日本の親は文句言わないから何やってもいいんだと、いわば英語もできない、カナダの教育制度も知らない、世界を知らないまま遠い外国に子供を放り出した、しかも失敗しても泣き寝入りする日本の親の体質。これがカナダ高校留学の一番の問題かもしれないかなと最近思い始めています。反撃する勇気がありますか？ない場合は高校留学はきれいさっぱり諦めてください。それが唯一子どもさんを守れる方法です。カナダには大学から、あ、今外を見ました。地平線に沈みかけた太陽で空が真っ赤になってきました。もうすぐそれが満天の星空になります。カナダにいらっしゃい。大学から。